まちここぶっちゃけトーク。面白いものづくりを増やすことを目的に、ものづくり業界で活躍中のまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。この番組では私町工場のまちこがものづくりする職人さんや、まちここが一緒にものづくりしている方々をゲストにお迎えして、ものづくりから始まる面白い未来を描いて楽しくお話ししていきます。今日はひし形金網一筋の京和工業株式会社代表取締役森永浩二さんにゲストにお越しいただきました。京和工業さんはひし形金網を作り続けて今年で40年を迎える金網製造のプロフェッショナルな会社さんです。2年ほど前からひし形金網の特徴を生かしたいろんな商品開発や新しい事業を展開するなど、さまざまなチャレンジをされているのが京和工業さんです。今日はそんな京和工業の森永社長に、知られざるひし形金網愛についてぶっちゃけていただきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。
オープラインレディオ夢の種。
はい、皆さんもう3月も後半になりましたが、お元気でしょうか。マチコは非常にいつも通りお元気にさせていただいております。今日は、京和工業の森永社長に来ていただきました。では早速ご紹介したいと思います。森永社長、よろしくお願いします。
京和工業森永です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張してます？
めっちゃ緊張してます
なかなかラジオってね、うん、機会ないですよね。
そうですね、まあ、うん、終わるまでに緊張解ければいいなと。
そうなんですよ、終わる頃にめちゃくちゃ喋れるようになってるかもしれないので、
うん、そして帰りに後悔する
大丈夫です、もういろいろお話していきたいと思います。はい、京和工業さんなんですけど、マチコも出会ったのがもう2年ぐらいですかね。
ちょい
3年
ぐらいですかね。
いや、あっという間にね、
あっという間でお互い、
本当ですよね。なんか金網ってこうひし形金網っていうキーワードを、正直私も聞いたことがなかったんですけど、なんか普段こう見るもので言ったらどういうものがあるんですか。
まあ、一番目につくとこといえば、まあ、フェンスですかね。まあ、駐車場の周りであったり、公園に張ってあったりとか、僕らぐらいの年代であれば小さい頃に登って遊んだっていう、
ありますね。
まあ、今ね、若い子にどこまで通じるのか分からないですけど
確かに、怒られましたよね、登ってね。
破れたとこからくぐってっていう、
ありましたありました、うん、
それが一番メジャーですかね。
そうですね。
あとは、まあ、その山に張ってあるような落石防止用
山、高速とかから見えるやつですか。
そうですね、まあ田舎行ったらですけど、はい、山の方行ってもらったら結構、結構多めにかかるかなと。
へえ、うん、じゃあもう結構大きいものもやってるんですか。
そうですね、まあ、落石関係は大きいものが多い
ですね。なんか大きいって言ったらこう私らが大きいイメージとこうサイズ感がわからないんですけど、何メーターもあるものですか。
そうですね、まあ、機械の性能にもよるんですけど、はい、うちの会社ではまあ、一番大きくて8メーターまで
8メーター、
編むことができますので、まあ、一般的には3メーターから5メーターぐらいが多いですかね。
なんかフェンスよじ登って変形させて怒られたことが、あると思うんですけど、
あれね、子供の足入るんですよね。
そうですよね。
でそこで広げてさらに大きくなって登って、いつか破れる
という。そうですよね、今はそんなことないんですか。
まあ、そんなことないっていうかね、わかんないんですけど、大人の足は入らないんですよ。
あ、そうなんですか。
自分の足入れようと思ったら入らなかったんで、
微調整してるってことですか。
いやいや、足がでかいんじゃないか
単純に子供は入るけどね。でもなんか今そう登ってる感じ見ないですよね、子供たちがこう、
まあ、フェンス自体減ってだというか、まあ、フェンスはあるんですけど、まあ、フェンスの形が変わったっていうのと、まあ、みんなお上品になったんじゃないですかね。
あ、悪いことしなくなったと、
まあ、登ってまで向こうに行きたいものがないというか
登ってはいけないものと、
まあ、僕らは ね、ショートカットというか、はい、まあ、向こう側に何か意もあったんでしょうね。
そうですね、いやほんまに登りましたよく、
そう、それがね、
いやでもなんか共和工業さんのところでもめちゃめちゃもう背の高いフェンスってあるじゃないですか、うん、あれよじ登れるって、はいはい、言ってはったじゃないですか。
あ、登れるかな、
登れるかな、み
登るくんですね。
そうです、そうです、う
ん、あれは通常のフェンスよりも網目、うんうん、まあ、網目って網の大きさなんですけど、
はいはい、
その大きさ倍にしてるんですね、
うんうんうん、
あれぐらいにしないと大人の足入らなかったんですね。
へー、
うん、でもあの久しぶりに登って遊べるっていう、うん、まあ、健康にもなるっていう、
いいですよね、
う
ん、
でやろうと思ったら足入らなかった
改良しないと、
うん、そうで改良した結果一番でかい100ミリって網目になったっていう。
へ、うん、なんかあの金網って、うん、私ら網網言ってますけど、うん、こう 編むんですか、このフェンスっていうのは。
ね、そう、説明が難しいんです
けど、ね、そうですよね、
あの2本の線ですよね、もともとは、はい、それを、ま、機械にかけて、
はい、
あの、ま、ひし形金網ってあの線がギザギザに曲げられてまして、
はいはいはい、
でそれ同士が絡まってできてますんで、
はい、
ま、それを機械で連続で編んでいくっていうのは非常に人によって伝わらない説明になるんですけど、
うんうんうん、
あの知りたければあの僕のインスタであるとか、
はいはい、
あとはまあうちに見に来ていただくか、
はいはいはいはい、
まあ、百聞は一見にしかずと。
そうですね、
うん、いつも何を言うとるのかわからない
いや工場のあの機械ね、うん、ずっと見てれますもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、僕らもね、毎日見慣れてますけど、
うん、
知らない人見るとずっと見てられると、
うん、そうですね、うん、同じ動きですけどなんか面白いですよね。
そうですね、なんでこうなってるんかなっていうのは誰が考えたんやろうなっていう、
うんうんうんうん、いや本当ですよね、
うん、で、まあ、音がねまた結構いいんですよね、
うん、
ガシャンガシャンっていう、
うんうんうん、なんかほんまに編んでるというか織り機みたいな感じですね、ガッシャンみたいな音するじゃないですか。
そうですね、編み物とまでは言わないですけど、
うん、
まあ、それに近いっていう風に言われる方もおられますよね、う
んうんうん、確かに、うん、いやあの機械は本当面白いと思いますね。8メーターくるくるくるくる回していくじゃないですか。
そうですね、うん、
あの回すって多分皆さん想像つかないかもしれないですけど、はい、そうですね、回しながらこうひし形というかあの四角の半分ですよね、三角にしていくって感じですよね、
うんうん、そうですね、まあ、三角がいっぱいあると。
そうですよね、うん、
でその三角も、
うん、
まあ、その三角はジグで作られるんですけど、
うんうんうん、
まあ、線をまっすぐにしたりとか、
うんうんうん、
まあ、注文の幅で作るっていうのが、うん、まあ、職人さんの腕。
そうですよね、うん、
まあ、僕は用しないんで
このひし形金網を作り続けてっていうことなんですけど、うん、このあの共和工業さんっていうのはそのひし形金網を作り始めたっていうのはほんまに創業者の方が作り始めたっていうことですか。
そうですね、もともとひし形金網を作ってたらしいんですね、
うんうんうんうん、
でそれを、まあ、メーカーさんの特注の網を作れるようにとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろやってきて今に至ると
うーん、
いうふうに聞いてます。
そうなんです、うん、あの機械はちなみに、うん、あの別私らは見たら、うん、なんか売ってる機械じゃないとは思うんですけど、
はい、
自分たちでああいうのを開発して作った機械なんですか。
まあ、機械自体はその作るメーカーっていうのがありますんで、
うんうん
うんうん、そこに対して、まあ、基本設計っていうのがあるんで、
はいはいはい、
そこに各社がオーダーを入れてこういう、
うん、
こういうのができるようにと、まあ、ちょっとずつ違うと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でそれをまた自分たちで改造したりとか、
うんうん
うん、で機械作るのはもう日本で一社しかなくて。
あ、そうなんですか。
だいたい金網を作る会社っていうのはそこから買ってくると。
へえ、うん、そのなんか金網屋さんって実際この競合他社ってあるんですか。
うん、まあいっぱいあるのはありますね。
あるんですかへ
え、まあ、だいぶ数は減ったとはいえ、
はい、
うん、やっぱ日本全国ありますんで。
あ、そうなんですね、うんうん、でも一社しか機械作ってないんですよね。
そうなんです。
取り合いですよね。そん
な、まあ、機械もそんな頻繁に買うもんではないので、
うん
うん、みんなね、うん、まあ、うちは比較的新しい機械に変えたりとか、はい、まあ、タイミングもありますけど、はいはい、やっぱりずっと同じのを使い続けるっていう会社もありますし、
うん、そうですよね、うん、え、森永さんはちなみにあの何代目さんになるんですか。
まあ、株式の創業とするならば、まあ、私の父が創業者ということで、はい、私が2代目という形ですね。
じゃあお父様がやられる前また別の方がされてたんですか？
そうですね、もともと協和工業という会社は存在してたというふうに聞いてますね、はいはいはい、まあ、そこで、うん、絡み合われてて、
はい、
まあ、うちの父ももともとはそのフェンスメーカーに出向で行って働いてたので、
うんうんうんうん、
まあ、そこの金網を専門で作るということで協和工業へ行き、で、まあ、いつの間にやら社長になってしまったと
そうなんですね、うんうん、会社を渡されたということですね。
まあ、なんかいろいろとあってやらざるを得ないというか、
うんうんうんうん、じゃあそういう環境 の、 そのお父さんがいて、うん、森永さんはこう小さい時から この会社を継ぐんやみたいなとこあったんですか？
まあ、言ったらあれですけど全く思ってなかった
そうなんですか、まさかの。
そうですね、まあ、家が近所じゃなかったので、もともと仕事がどんなもんかっていうのは知らなかったんですね、
はいはい、
鏡を作ってるというのはなんとなく知ってたんですけど、
はい、
うん、で就職も普通に、
はい、
一般企業に行くんだろうなっていう、
はいはいはい、
まあ、そんな感じで、
はい、うん、じゃあ1回はどこかお勤めされてたってことですか？
そうですね、普通に就職活動して、うんうん、全く関係ない業界に4年だけですけど、
うんうんうん、おりました、ね、うん、でまたなんでこう協和工業に後継ぎにってなったんですか？うん、
やっぱ社会人になって働き出したらいろいろと、
はいはい、
まあ、周りの声もありますし、
うん、
まあ、会社というものがどうして成り立ってるのか、
うん、
まあ、その辺もなんとなく分かりますし、
うんうんうん、
で、まあ、中小ってのはバートトリがいないと、
はいはい、
っていう話も、まあ、うちの父親は一回も言ったことないんですけど、
はい、
周りがやたらと言ってくるようになり、
意外ですね、
うん、で、まあ、うちの今の工場がちょうど2000年にできたんですけど、
はいはい、
まあ、その時がちょうどが社会人2年目で別の会社にいたんですけど、
うんうん、
まあ、その竣工式にだけは呼ばれて、
はい、
ね、会社休んで行った時に、まあ、全国からお客さんが集まってくれて、
はいはいはいはい、
でその人たちに、まあ、いつもお父さんにお世話になってますって言っていただくだけの人もいれば
、はい、
なぜお前は今度だというのも言われたりとか、
へえ、
まあ、そのあたりからですかね、ちょっと考え出して。
あ、そうなんですね、うん、実際じゃあ社長になられたのは何年になるんですか？
と、まあ、結局2002年から協和工業にいますんで、
あ、
まあ、今年で20年なんですけど、2015年に社長に変わりまして、
はいはいはい、
まあ、5年ちょっとぐらいですかね今で。
うん、社長になってこうなんか苦労されたこととかあります？
まあ、苦労といえば苦労しかないような感じですけどまあ、変わってすぐは、まあ、うちはまだ元気なうちに変わりましたんで、最初は、まあ、その先代の助言であるとか、
うんうん、
まあ、向こうに頼りにしてっていうのは可能だったんですけど、
うんうん、
まあ、だんだん自分でやらなきゃいけなくなってくると、
うん、
まあ、お金の面であった
り、はいはいはい、うん、
もともと自分がやってたことってのは自分が引き続きやる、
はいはいはい、
プラス社長業と、
はい、
まあ、戸谷さんもご存知の通りですね、はい、中小企業の社長って多分一番忙しいじゃないですか。
そうですね、う
ん、周りが自分のことをやった残りは全部社長
業、 そうですね、
うん、その辺が全てのしかかると、
はい、
うん、まあ、その分自分で全て決めれるという、そこが一番いいですけどね。
そうですね、うん、なんか自由な分責任は重いですけどね。
そうですね、うん、まあ、そういうところは、まあ、かなり先代も口出さずにいますんで、
はい、
まあ、かなり好き勝手は、まあ、好き勝手って別に、ね、遊んでるわけではない。
そうですよね、いろいろチャレンジして、
まあ、将来を考えてというか、
うん、
まあ、そういうのはなんか今さっき言ってました通り、
はい、
ここ2年ぐらい、まあ、2、3年ですかね、
うん、
まあ、やっぱ頭が切り替わってきたかなと。
はいはいはいはい、うん、いやでもなんかいろいろ自由なところもあれば、うん、やっぱ自己責任の世界で生きてるので、
うん、
やっぱその失敗してもなんか人のせいにできないじゃないですか。
そうですね、
うん、なんか全部自分で考えて自分でやらないといけないっていう、うんうん、結構ハードルは高いけどチャレンジしがいはありますよね。
そうですね、まあ、自分で意思決定をして、
うん、
まあ、自分で チャレンジする、
うんうん
まあ、言い訳ですけど、
はい、
まあ、僕はあの基本的には失敗をしたとは思わないようにしてるんで、
うんうんうん、
あの失敗のハードルを上げるというふうに言ってるんですけど、
いやめっちゃいいと思います、
うん、でもう一つは成功のハードルを下げると、
うんうんうん、
まあ、とりあえず動き出したら成功やと、
うんうん、いや実際そうですよね、うん、なんか動いてなんかうまくいかなかったことをそのまま放置すると失敗になりますけど、うん、その後のね先の行動で結果がそれ変わりますもんね。
そうなんですよね、うん、まあ、特に、まあ、今こうやったら成功するってマニュアルないんで、
ないですね、
まあ、それは自分で、ね、考えて失敗をしながら、うん、まあ、失敗って言ったらいかんですけど、
うん、
段階を踏みながら進んでいくと、
うんうんうん、
でまあ、おそらく、まあ、どっかの成功のケーススタディの、
うん、
まあ、ゴールを、うん、うちらがいきなり取り入れても、うん、絶対そこにはつながらないはずなんで。
そうですね、うん、なんかいっぱいやるからこそ見つかりますしね。
そうですね、だからまあこれは無駄やとか言われながらも、
うんうん、
まあ、とりあえずやってみると、
うん、負けずに走ってるんですね。
そうなんです、まあ、今に見とれと
強靭なメンタルで、う
ん、いやまあね、
うん、でもやってみないと本当分かんないですよね、うん、
まあそれはありますよね、
うん、
でそれをねやるからノウハウっていうのが積み上がってくるんで、
うん、
結局やらないと頭でまあなんか思っても結局いざとなくできないんで、
うんうん、経験こそね糧ですよ、やっぱりそれこそ価値があるものやと思うんで、
うん
うん、
い
やでも森永さんいろいろね、うん、チャレンジをされているので、ちょっと後半でですね、うん、この森永さんのチャレンジについて皆さん多分気になってると思うので、うん、お話ししたいと思います、うん、
夢の種。
はい、ということで森永さん、私も知らなかったこの協和工業さんの歴史というか、
はい、
はい、あの、うん、知らない人の方が多分多いですけど ね、
まあね、
うん、改めてなんかこんなお話することでもないと思うので、
そうですね、まあ、聞かれなきゃ言わないですし、
ね、そうですよね。でもなんかいろいろこうチャレンジされてて、そのまちここでもこう、ね、ご一緒させていただいてるんですけど、なんか一番初めにあの収納ラック、編み物の収納ラックっていうのを作られて、うん、あの実はまちここのあのアイデアルームにも置いてまして、皆さんが荷物を置くねラックなんですけど、あれはもう森永さんの案で始まったんですか？
いや、まあ残念ながら私はそんなアイデアマンではない
何がきっかけでああいう商品を作ろうっていう、
そうですね、まあ、2018年なんでもう4年ぐらいになりますけど、
はいはい、
まあ、東大阪市で、まあ、チーム東大阪オープンイノベーションと、
はい、
いうのがまあ立ち上がり、
はい、
まあ、異業種で連合してまあ、ケンテンっていう展示会に、はい、まあ、それをまあここまで3回やらせてもらったんですけど、
はいはい、
まあ、その中のコラボということで、
はい、
まあ、あのコラボレーターの竹綱さんって方のデザインで、はい、まあ、うちとまあ同じメンバーの松下工作所さんとまあ3社で、
はい、
うん、まあ、お互いの特徴を生かすものということで、
うん、
まあ、その第1号というのが、
うんうん、
まあ、あの収納ラックですね。
あの収納ラック、あの多分皆さんちょっと物がわからないと思うんで、
お見せできない
ですよね。
残念ですね。
ちょっとあの、うん、ぶっちゃけトークのね、このインスタとフェイスブックページにもまた載せたいと思うんですけど、うん、あの、うん、よくあの横に置いてるね、あの荷物入れというか、
うん、そうですね、
あの居酒屋さんとかであると思うんですけど、うん、あの箱ではなくて、うん、あれが金網でできてるという、
うん、
金網でできてる、
イメージ湧くか
ラックなんですよね。なんてこうなんて言ったらいいんですかね。
ラックの定義っていうのは分かんないですけど、
うん、受けるこう荷物受けるところがフェンスなんですよね。
そうなんです。ちょっとあの一般で見る金網よりは編み目が小さい網でできて、
うんうんうん、
でそれにフレーム、ステンレスの棒でできたフレームがついた荷物置き、
うんうんうんうん、あれゴミがね、そもそもなんかよくある箱型の荷物入れってすごいほこりたまるじゃないですか、
はい、
あの荷物ラックってあの網なので、
うん、
ゴミたまらないしいいですよね。
そうですね、うん、たまらないとは言わんけどたまりにくい、うん、
言い切ったらダメですね。
一応正直 たまるやんって言われたら困るんで。
そうですよね、うん、でもなんか洗いやすいし、なんか表でジャブジャブ洗って干してても使えますもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの金網はもともと外で使うことが多いので、うんうんうん、まあ、錆には強いと。でフレームはステンレスなので錆びないですし、うんうんうん、普通に水洗いができる。
そうですよね、うん、なんかかなあのカバンがすごい置きやすいって言って、うん、マチココのお客さんもすごいなんかこれ何これ何って聞かれるんですけど、うん、実際の購入されて帰った方もいらっしゃるぐらいで、うん、お家ですごい便利って言ってたんですよ、
はい、ありがとうございます。なんか
もう本当にあの置く場所としてこう定義してたら家でも楽ですよね、ああいうの。
そうですね、うん、まあ、あの私はカバンそんな持ってないんですけど、うんうんうん、まあ、カバンがありすぎる人とかは置く場所を作るという意味で、
うんうんうん、
カバンが行方不明になる。
そうですね、うん、お家の中でね、うん、どこ置いたっていう、ね、
今どんな豪邸住んでるんだかっていうい
やでも普通のお家でもリビングね、変なし10畳ぐらいあったとしてもどこ置いたっけってなりますもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、そういうのは解決されるかな。
いや思います、うん、なんか子供さんのランドセルとかもこれやったら置くなっていうぐらいの収納ラックなので、
うんうん、そうですね、まあ、皆さんの頭の中にはどんな姿が浮かんでるかってどうですけど、
そうですね、もうこれはちょっと写真はね、うん、早く公開しないといけないかなっていう、う
ん、本当に。まあ、もう一つのね特徴が横がフリーになってるというところで、うん、まあ、さっきの話したランドセル箱だったら、まあ、入るかもしれないけど、
うん、
きちきち。
そうなんですよ、
うん、そういう大きいものが置けてしまうという、
うんうんうん、なんか女の人でも結構ショルダーを大きかったりとか、うん、あとリュック横に向ける人とかって入んないじゃないですか、はい、うん、そうですね、あのラック全部入りますもんね。
そうなんです、今入るというか、まあ、置ける
置けるって感じですね、うん、はめてるわけじゃないですもんね。
そうですね、う
ん、そうですよね。いやもうこの収納ラックも結構ねすごい使い勝手がいいし、皆さんたくさん使っていただきたいなっていうぐらいの。
そうですね、まあ、ぜひ一家に一台。
そうですよね、うん、もう多分家族分欲しくなるんじゃないですか。
そうですね、あのスタッキングできますんで、まあ、普段は重ねて置いておいてもらって、うん、いる時に出してもらって。
そうですよね、うん、あれじゃあ収納ラックが第一弾だったんですか、商品開発されたのは。
そうですね、その編み物というブランドでやらせてもらってますけども、うん、はい、まあ、その中では第一号ですね。
そうなんですね、うん、いや あの後に出てる卓上ラック、
はい、
あれはあれも森永さんのアイデアではないんですか。
まあ、当然のことと私ではないと、
うん、どなたのアイデアから、う
ん、まあ、それも竹綱さんですね。
あ、
ま
あ、そうなんですね、へえ、うん、あれもいいですよね、ファイルを机の上でこう。
そうですね、
収納、うん、ラックのちょっと小さい版で、
はい、
あれ A4 ファイルは全然横向けたら立つんですか、ね、立ってもいけるんですか。
立ても横も
いけるんです、
うん、まあ、ちょっとふにゃんとするかもしれないですけど、
うんうんうんうん、デスク周りの整理は抜群にできますよね。
私も机に3つ置いてますけど。
あ、そうなんですか、
うん、もう何でも挿していけるという、
はい、
で、あのノートブックも置けると、
はいはいはいはい、うん、便利ですよね、うん、
で、まあ、卓上ラックはカラーが8色ありますんで、
うん、はいはいはい、
まあ、好きな色を選ぶことができると
、うん、いいですよねあれ、うん、うちあの実は町ここにも置いてて、
はいはい、
使わせてもらってるんですけど、うん、結構楽にポイって置けるんですよね。
そうですね、なら、まあ、僕3つ置いてますけど、
うん、
まあ、急ぎのものであるとか、
うんうんうん、
分けて置けるんで。
確かに、いやもうでもこのラック、うん、収納ラックにしても卓上ラックにしても、うん、なんせほこりがたまりにくいっていうのはめちゃくちゃいいと思うんですよ。
そうですね、
うん、なんかファイル置いてるやつとかでも結構ほこりたまるじゃないですか、うん、なんかそういうのもなくていいなって思ってて、
いいですね、
で、あの今一番推しはあれですよね、グラフィックフェンス。
そうですね、
はい、
グラフィックフェンス、
はい、フェンスに絵が出てくるっていうね。
そう、これまたなんやねんって思って
はると思うんですけど、なりますよね。これもまた写真を載せておかないとですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、この間あの爆誕したひし形金網のひしおちゃんがいるんですけど、
はい、
はい、このキャラクターをですね、うん、フェンスにね描くという描く、
うん、
ですよね、うん、あの現場の方が本当にすごい好きをお持ちで。
そうですね、マイスターですね。
すごいですよね、うん、なんかこのグラフィックフェンスもこの展示会とかでも結構出されていて。
そうですね、まあ、さっき言った去年の県展で初めて公の場に、
うんうん、
まあ、チームの看板で作らせてもらいまして、
うん
うん、まあ、特徴は金網にチューブをつけて、
はい、
まあ、絵や文字をデザインできるという、
はいはい、
もうかつてない画期的な
考えないですよね、そんなことね。
考えないですね、
うん、いやあれ私思ったんですけど、私らも女の人でいう、うん、あの毛糸で編むじゃないですか。セーターとかに模様つけるときに一箇所ずつ色変えたりするじゃないですか、
はい、
あれと一緒の感じはしたんですよね。フェンスの一個一個にこう、うん、色つけてっていう、う
ん、まあ、ベースの色が、まあ、一応ありますけど、はい、まあ、それにカラーのチューブ、まあ、今は5色でやってますけど、
うん、
でも好きな色でデザインができると、
うんうんうんうん、いやあの金網でデザインできて、しかも看板になるって言ったら、あの本当に転倒防止にもなるし、全部風通すじゃないですか。
そうですね、う
ん、で結構遠くからの方が見えたりするので、
うん、
なんか店舗の看板とかには持ってこいですよね。
そうですね、まあ、うん、あの背景の状況にもよるんですけど、うんうんうん、まあ、後ろが明るすぎるとか光が来るとちょっと見えなくなっちゃうんですけど、
いやあれめちゃくちゃいいと思いました、うん、こう森永さんのこのいろんなことを今チャレンジね、商品とかされてますけど、うん、この京和工業さんのこの将来というか未来、
ね、
でこの先こういう商品作った先ってどんなことを描いてはるんですか。
この先ですね、はい、まあ、今は、まあ、ひし形金網の、
うんうん、
まあ、可能性ということで、まあ、いろんな特徴を自分たちで探して、
はい、
まあ、それを生かした使い方、
うんうん、
まあ、それがまあ用途であったり、うん、製品であったり、
うん、
っていうのを今模索してますね、
うんうんうんうん、
でそれがまあ、商品としてヒットするのもいいんですけど、
うん、
まあ、将来はまあそのひし形でまあ世の中のお困りごとを解決するということで、
うんうんうん
うん、ある人に言われたんですけど、
うん、
まあ、お前らがひし形金網にこだわってるのはそれはオタクらの都合やと、うん、
はいはい、
うん、だそれを生かしたもので世の役に立っていく、という、まあ、やってることは一緒かもしれないですけど、
うん、
まあ、そういう考え方に変えていく、
うん、
まあ、そうなれるための、まあ、今は知識というかノウハウを、
うん、
まあ、自分たちで作っていっている、
うん、
まあ、そういう準備段階ですかね。
確かにね、うん、でもその一個の特徴を生かしていかに世の中の役に立つかっていうのが、うん、結構難しいところではあると思うんですけど、うんうん、でも私グラフィックフェンスはそれの最たるものやなって思いましたね。なんか看板とかね、そういう店舗の人たちにとっては結構模様替えしたりとか、うん、まあ、変えるの大変やっていうのはこれからの課題であるかもしれないですけど、
うん、そうですね、
うん、でもああいうのが一個あるだけで一気に特徴が出るじゃないですか、
はい、
なんかああいうのができるとすごいいいなって本当に思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、これからいろんなことがね、ひし形金網できそうですね。
そうですね、まあ、露出がどんどん増えて、
そうですね、
まあ、身の回りのあれこれもこれも、
うんうん、
これもひし形、
うんうん、
やっぱフェンスもひし形だよね、
うんうんうん、
ってなればいいなと。
そうですね、うん、いやそこにひしおをたくさんつけててください。
ひしおはね、ひしおはね、年取らないんで。
そうですね、うん、はあ、ひしおありきで、あのひしおがいるとこ、うん、ひし形金網があるぐらいの、
うん、そうですね、
はい、
うん、まあ、うちの広報担当ということで、
そうですね、
全国飛び回ってもらおうかな。
そうですね、うん、このキャラクターがね走り回ってくれるといいと思います、う
ん、まあ、またクラフターズ一員として、
はい、うん、ぜひいろいろ広げていきたいと思います、うん、はい、
楽器弾けませんけど
そうですねはい、それではエンディングに移らせていただきます。はい、今日は森永さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間の30分になりまして、
はい、
このグラフィックフェンスとか、あとですね、今の平方の T サイトでこの編み物の先ほどご紹介した、収納ラックとかデスクラックっていうのを販売しておりますので、皆さんちょっとぜひ現品を見ていただいて、あのお使いいただければなと思います。はい、グラフィックフェンスなどのお問い合わせは京和工業さん検索いただいて、あの東大阪にありますので、ぜひあの森永さんにご連絡いただけたらと思います。はい、今日は本当にありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。
はい、ということで、あっという間であとギリギリなので、ここで終わりにしたいと思います。また来週ぶっちゃけトーク聞きに来てくださいね。バイバーイ。